幼い香る作、女の膝。私の実験は、ただのこれが一度だが、実際に嫌だった。それは、かつて麹町三番町に住んでいた時なので、そこの間取りというのは、すこぶる稀な、ちょいと字に書いてみようなら、あだかもろの字の形とでも言おうか。その中の棒が、廊下ともつかず座敷ともつかぬ細長い部屋になっていて、妙に悪く陰気で暗いところだった。そして一方の間が母屋で、また一方が離れ座敷になっていて、それが私の書斎兼寝室であったのだ。ある夜のこと。それは冬だったが、当時私の習慣で、たとえ見ても見ないでも、必ず枕元に五六冊の本を置かなければ寝られないので、その晩も例のごとくして、もはやだいぶ夜も更けたからランプをつけたまま、読み差しの本を脇に置いて何か考えていると、思わずついうとうととする拍子に、夢ともうつつともなく、危機人に迫るものがあって、カンカン明るくつけておいたはずのランプの明かりが、じゅうじゅうと音を立てて暗くなってきた。私はその音に、ふと何心なく目が覚めて、ちょいと寝返りをして横を見ると、はっとびっくりした。自分のすぐ枕元に、痩せぎすな膝を大ランプの脇に出して、黙って、で座ってる女がいる。ネズミ地の縞物のお召し尻面の着物の色合い模様までありありと見えるのだ。が、しかし、今自分こんなところへ女の来る道理がないから、不思議に思ってよく見ようとするが、奇妙にその紫色の帯のところまではかろうじて見えるが、それから上は、見ようとしていくら身をもがいても見ることができない。しかもこの時は非常に息苦しくて目は開いているがどうしても口が聞けないし声も出ないのだ。ただ女の膝、ネズミ地の縞物でお召しちりめんの着物と紫色の帯とこれだけが見えるばかり。そしてあだかも上から何か重いものに押さえつけられるような具合に、何とも言えぬ苦しみだ。私は、しいて心を落ち着けて、耳を澄まして考えてみると、時はすでに真夜中半のことであるから、あたりはシーンとしているので、ますますものすごい。私はもはや、苦しさと恐ろしさとに耐えかねて羽を着ようとしたが、体一体が痺れたようになって起きる力も出ない。ちょうど15分ばかりの間というものは、この苦しい切ない思いを続けて、やがて、という息をついてみると、蘇ったように体が楽になって、女もいつしかもうそこにはいなかった。ランプも、やはり元のごとくついていて、本が枕元にあるばかりだ。私はその時にふと気づいて、この積んであった本が、あるいは自分の目に女の姿と見えたのではないかと多少解決がついたので、格別にそれを気にも留めず、翌晩は寝る時に本は一節片付けて、枕元には何も置かずに床に入った。ところが、やがて夕べとほとんど同じくらいな刻限になると、今度は突然胸元が重苦しく押されるようになったので、ふとまた目を開けてみると、二度びっくりしたというのは、仰向きに寝ていた私の胸先に、着物も帯も夕べ見たと変わらない女が、むっと馬乗りにまたがっているのだ。私はその時にも、やっ ぱりその女を払いのける勇気が出ないので、苦しみながらに目を無理に見張って、女の顔を見てやろうとしたが、やっぱり、お召しちりめんの痩せぎすな膝と、紫の帯とが見ゆるばかりで、どうしても頭が枕から上がらないから、それから上は何にもわからない。しかも、その苦しさ、切なさと言ったら、ゆうべにも増して一層に甚だしい。その間も、前夜より長く押さえつけられて苦しんだが、それも、やがて、何事もなく終わったのだ。が、この二晩の出来事で、私もすこぶるおじけがついたので、その翌晩からは、ついに座敷を変えて寝たが、その後は、別に何のこともなかった。何でも、その後、近所の噂に聞くと、前に住んでいたのが陸軍の主警官とかで、その人が、細君を妾のために非常に虐待したものから、細君は常に夫の無情を恨んで、悔しい、悔しい、と言って、ついに死んだ。その細君が、いつも普段着に、ネズミ地の縞物のお召しちりめんの着物を着て、紫ジュスの帯を締めていたということを聞き込んだから。私もなおさら嫌な気が起こって、早々に転居してしまった。その後、そこはどうなったか知らないが、とにかく嫌なうちだった。